ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お問い継ぎを願い、お問い継ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりました。お礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。信心をして、徳を受けて見しのぎをするようになれと。見しのぎをする、まあ自分一人で生きていくというのか、自分一人でその信心を進めていくというのか、そういうことができるようになるということでしょうかね。まあ何と言いましょうかね、そのそこに至るまでの信心というのでしょうか、信心を進める手順といったようなものでしょうかね。それを今朝は新中記念の時に振り返させていただいたような感じがいたします。まあそうですね、まず最初はやはり教えをいただきます。師匠の教えをいただくということですね。師匠大坪総一郎氏が教えてくださる見教えをいただく。まあ、いただき方もいろいろあるのでしょうけれども、その、まずは一番間違いないのは、ご理解が録音されて残っておりますから、そのご理解を、録音を聞くということでしょうね。まあ、おかげの泉のような、あるいは、我が心であったり、我が心経典であったり、文章になったものもありますから、それらを読ませていただくということもありましょうね。そうやって師匠の教えに触れるということですね。まあ、いただくということですね。その師匠の御教えをいただくことによって、まあ、ある時は心が楽になったり、なるほどそうかと新しい発見があったり、そういう心になればよいのかと、さまざまな、まあ、気づきというのでしょうかね、感じるというのでしょうかね、そういうものをいただくと思いますね。そしてその師匠の御教えに触れて何かを感じさせていただく。そしてそこからさらに師匠が教えておられる実験してください。実証してください。その実験実証してください。と言われるその実験に取り掛かるわけですね。なるほどとその教えが、まあ合点するというのか、合点せずとも本当だろうかと思う。そしてその、疑うために疑うのではない。信じたいがために疑うという疑い方が大切ですね。そしてその御教えに取り組んでみる、まあ実験してみるわけです。黙って収めなさいと言われるなら、よし、ここは一言言いたいところだけども、一言言わずに黙って収めてみよう、あるいは成り行きを大切にしなさいと言われる。よし、この成り行きを大切にしてみよう、まずはいただく稽古からだ、まずはこの成り行きを受けてみようと、そのいわゆる御教えを実験する。 段階ですね。そしてそこに必ず実証が現れる、神様のお働きが現れるわけです。その師匠の祈りのもとで師匠の御教えを試してみる、実験することによって必ずそこに実証が現れる、神様のお働きが、なるほど間違いないな、なるほどこの教えは行住とこういうことになるのかといったような、いわば御教えを行じることによってそこに体験が生まれてくる、神を感じる、まあ神様体験とでも言うのでしょうかね、そういうものが生まれてくる。ところがここ止まりな人たちが多いような感じがいたしますね。実験をした、実証をいただいた、なるほど素晴らしい教えだな、いい教えだな、本当だなと、そこ止まりですね。これはどういうことかというと、いわゆるスーパーとかデパートのデパ地下ですか、食料品売り場などに試食コーナーがありますね。果物なら果物を剥いてあったり、まあ食べ物ならそれを一口サイズに食べやすいように切ってあったりという、そしてそれを食べてみて美味しかったら買ってくださいというわけです。その実験をして実証をいただくということは、その試食コーナーの試食をいただく、ああこれは美味しいなという程度ですね。いわば試食コーナーで試食したようなものだということです。その美味しいなと思っただけで、それを買ったわけではないのですね。問題は美味しいなと思ったら、その食べ物、果物なら果物、お菓子ならお菓子、まあいろいろなお惣菜もありましょうけれども、そういうものをお金を払って購入しなければなりません。そしてそれこそ購入して改めて、まあ全部を食べるというのか、家に帰ってでも食べるというのか、いわゆる購入する、よしこれを買おうと、買うという心を起こし購入するということにならねば、本当の味わいを知ることはできませんね。試食しただけではダメなのですね。そのこの食べ物を美味しいから買おうという、その買おうということが、いわばよしこの教えを行じるぞ、よしこの教えを一生駆け守りにするぞと腹を決めるということですね。いわばもう金輪際腹は立てんぞ、もう人は責めんぞ、成り行きを大切にするぞ、天の心、地の心、日月の心に取り組むぞと腹を決める。その腹を決めるということが、実際の商品を買うということになりますね。実際の商品を買わなければ、いつまでもちょこっとだけ試食をして過ごすということでは、まあ、もっとも中にはデパ地下の試食コーナーを回ってお腹いっぱいにするという人もあるようですけれども、それでは本当ではありませんね。身につくということにはならない、より一層本当の味を知るということにはならない、やはり買い求めなければなりません。やはりこの教えを行じるぞと腹に決めなければなりません。そしてその腹に決めたところから、いよいよ本当の神様のお働きが現れる、本当の味が分かってくるということになりますね。それこそ腹に決めたら、それからいろいろな成り行きが起こってきます。 よく言われますことは、もう腹は立てんぞと決めたら腹の立つことが次から次に起こってくるということですね。神様が腹を立てんということを稽古させてくださるわけですね。その腹は立てんぞと心に決める、腹に決める、そしてそこから腹の立つようなことが次から次に起こってくる、それが本当のことであるということですね。そしてその体験を積み重ねることによって初めて神様が、なるほど、この氏子は間違いない、まあ最初のうちはレンコンを食うてくださっておかげをくださるでしょうけれども、神様の方が、なるほど、この氏子は間違いがない、もう腹を立てんと言ったら腹は立てんと見定められるところまで行って初めてお徳が受けられる、そしてそこから見しのぎのできる神事ということにもつながってくるというわけですね。その腹を立てんなら腹を立てんと心を腹に決める、そこからその稽古を積み重ねる、積み上げることによっていよいよ神様の間違いなさを、まあ実感として感じるというのでしょうかね。そういう段階をやはり手順を経なければならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。